絶滅はしてなかった、
してなかった、ギリギリ、うんうん、本当に数羽になっちゃったんですけれども、うんうん、今もう何百羽っているんですよね。もちろんボトルネックをくぐってるんで遺伝的な多様性っていうのはすごく少なくなっちゃってるんですけれども、うんうん、それにしても小さな島っていうのは固有種がとても多くて、その島以外には世界中どこ探してもいないので希少なんですよね。だから日本も島国ですから、そういう固有種っていうのはたくさんいると、
はい、
で残念ながらそのドードーっていう大きな鳥は絶滅してしまった、悪い例。じゃあそういうものっていうのが世界中にどのぐらいいるのかっていうのを、私自身は世界各国にこう出張とか学会とかで行くときにできるだけ情報収集しようと思って、あの写真であったりあるいは関係者にヒアリングっていうのをずっと続けてきました。その中でマダガスカルに私いた時に直面したのはエピオルニスっていう、
はい、
エピオルニスっていうですね、ものすごく大きなダチョウに似た鳥っていうのが昔いたんですよ。それもマダガスカルで絶滅しちゃってるんです。私がその時仲良くなった村長に密かに連れてってくださるっていうのでついてったところ、もう本当にですね、砂漠みたいなところにエピオルニスの卵のかけらがザラザラザラとある場所があって、こんだけ卵を産んでいたにもかかわらず全部破片になっちゃって、もう要はダメになっちゃってるわけですね。それが化石化してあるんですよ。昔確かにこの島にはそういうものがいたんだなっていうのは。
なんで死んじゃったの？
まあ一つは乱獲ですね。それから人間が持ち込んだ、
ああそうか、食べるために、う
ん、人間が持ち込んだ犬であるとかいろんなそういうものが影響して、まあ、やっぱり人ですよね、であったり、あるいはちょっと写真を私持ってきたんですけど、これとか
ペンギンみたいな、
そうなんです、これね、学名にペンギンに近いような学名がついてるんですけども、
非常に首が長い、
うん、大きいんですよね。これオオウミガラスっていう、ウミガラスです。
あ、言われてみれば
海鳥です。でオロロン鳥です、簡単に言うと。あ、
でもペンギンみたい。
そうですよね。でこれも1700年代には何百万羽っていたんですよ、北半球に。でもやっぱり船乗りが飛べないし人を恐れない鳥っていうんで手づかみして、そしてどんどん殺していっちゃって、1800年代に入った頃には絶滅の危機にあるって言われたんですよ。そうしたところどうなったかっていうと、保護だって普通行きますよね。そうじゃなかったんですよね。博物館が希少性が高いので高く買ってくれるだろうということで、世界中の収集家がお金を出してこれを剥製のために取りに行かせたんですよ。1800年代の半ばに最後のメスですね、卵を出したらしいんですけど、それが殺されて絶滅しました。だからその絶滅の歴史っていうのをきちっと振り返らないと、そしてそれがほとんどが人間が起こしてしまったこと、能動的であったりあるいはこれ自己性のものであったり、そういうことをですねきちっと振り返らないと、この希少種との共生であったり保全っていうのはできないと思うんですよね。だから今回の油漏れ事故についても、単に油が漏れちゃった、マングローブが真っ黒になっちゃった、サンゴがっていうのももちろんですけれども、もっともっとですねこう俯瞰的に見ながらですね、こういうことの繰り返しがあると、うん、地球上のその野生生物っていうのがどんどんどんどん加速度的に絶滅していってしまう。それに対してはどこのかの国とかどこどこ社とかっていうレベルで対処していくっていうんじゃなくて、やっぱり地球人として協力し合いながらこういう野生生物との共生を目指していく、その考えがないと共生なんていうのは永遠にできないんですよね。どんどん絶滅していきます。だから今言いたいのは、今回こういうような痛ましい事故が起こってしまいましたけれども、それをまあきっかけにもうちょっと野生生物との付き合い方、自然環境との付き合い方っていうのを考え直したい、そうしていただきたいと思います。